高峰葉山、平成27年、2015年6月号、ナンバー543、6月1日発行、編集発行、制作課、葉山町役場、郵便番号240-0192、神奈川県三浦郡葉山町堀内2135、電話046-876-1111、代表、会長時間、平日8時30分から17時。表紙、特集、過去を育てて未来を作る。葉山ふるさと絵屏風。表紙写真、昔のことが書かれている絵だよ。あれは何をしているところだろう。説明、昔の生活が描かれた屏風の前で4人の女の子が座っています。そばで年配の男性が絵の内容を説明しています。説明終わり。今月の目次、特集、葉山ふるさと絵屏風、2ページ。子育て広場、子供の保健、10ページ。健康情報、集団検診、12ページ。教育委員会だより、急ぎく、14ページ。町からのご案内、16ページ。伝言版、今月のお休み、18ページ。今年度の2つの給付金、20ページ。新しい町議会議員、21ページ。介護保険料が改定されました、22ページ。国民健康保険料などの納付、22ページ。県立近代美術館、町長コラム、23ページ。木造住宅の無料耐震相談会、24ページ。過去を育てて未来を作る。葉山ふるさと絵屏風。昭和30年代頃の木古場、上山口地域を描いた葉山ふるさと絵屏風が完成しました。屏風は4つに分かれ、第一線から春、夏、秋、冬とし、全体で木古場から滝の坂随道までが描かれています。ふるさと絵屏風とは、地域の高齢者たちの記憶を聞き取り、心のふるさとのイメージを絵にした屏風のこと。滋賀県立大学の上田先生の提唱した心象図法を用い、滋賀県内を中心に多く制作されています。関東で制作されるのは葉山町が初めてです。絵屏風、説明。春の一大イベントは屋根の吹き替え。緑いよいよ豊かになり、薫風が竹の子掘りを促します。夏、白柿の後の棚田の水面をツバメが飛び交い、カエルが揺らします。夏休みの子供たちは元気に川遊び。秋、豊作と無病息災を願う秋祭り。黄金色に稲穂が垂れると刈り入れ、脱穀と家族総出です。冬、北風が葉を落とす傍ら、縁側で老婆が日向ぼっこ。遠くに雪の富士を仰ぎます。説明終わり。美しい里山の景色。町には日本の里百選に選ばれた神山口の棚田があることをご存知ですか？この地域では古くから農業が営まれ、自給自足の暮らしをし、人々は助け合いながら生きてきました。現在は都市化が進み、生活は便利になったものの、 少子化や人々の交流が少なくなったとされています。これは社会全体の問題であり、もちろん町の課題でもあります。地域の課題を地域で、文化継承や里山保全を目的に、町内会と企業の共同、協力の協に労働の同で、絵屏風が作られました。共同とは、さまざまな団体が同じ目的を達成するために、協力して働くことを意味します。絵屏風政策を通じて感じた、町のこと、そしてこれから継承していくものとは、地域の課題を地域で解決しようとしたこの取り組みを通し、皆さんも改めて町のことを振り返ってみませんか。5月9日土曜のお披露目式。政策に携わった町内会の人や企業、大学や地域の人が集まり、絵屏風が披露されました。完成した絵屏風は、神山口会館で保管されるほか、小さなレプリカを町役場2階制作課カウンターに飾っています。伝統や文化を語り継がなければ、ふるさとらしさがない町になってしまう。ふるさと絵屏風継承会、会長岩沢直勝さん。神山口で生まれ育った岩沢さん。この地域ならではの助け合いの精神、お裾分けの文化を今後も大切にしていきたいと話してくれました。絵屏風を活用して文化などを後世に伝えることを目的に、ふるさと絵屏風継承会が立ち上げられました。小学校で野菜作りや田植え体験などはあるものの、子どもが農業に触れる機会は減っている。葉山の子も都会の子もさほど変わらないだろう、と会長の岩沢さんは語ります。絵屏風に描かれているように、昔の子どもは農業や家事を手伝い、幼い子の面倒を見ていました。ゲーム機がないから自然の中で遊ぶことしかできなかった。その中で大人の生活を学び、自然の厳しさを感じてきたのです。今の子供には、自由な発想で絵屏風を見てほしい、と制作責任者でもある岩沢さん。昔の生活が正しいとか、こう戻すべきだ、なんて考えを押し付けることはしたくありません。しかし、地域ならではの生活文化を目にすることで、ここは大切だから残したい、とか逆に、ここは良くなかったから直そう、と町のことを考えるきっかけになってほしいですね。また、対象は若者だけではありません。岩沢さんは、町には多くの高齢者がいますが、その知識や経験を生かしきれていない。絵屏風にこんなものが描かれている。昔はこんな遊びをしていたなどと、地域の子どもに語ることで、高齢者も生き生きとするでしょう。と提案しています。この町でいろんなことを学びました。しかし、このままだと大切なふるさとが、らしさのない町になってしまうと思ったんです。育ててくれた町に、少しでも恩返しをしていけたら嬉しいです。木古葉町内会×神山口町内会×大和ハウス工業。信頼によって結ばれた絆。この取り組みは、葉山の里山を所有する大和ハウス工業が町内会に声をかけたことがきっかけで始まりました。政策について、木古葉町内会の伊藤剛会長、神山口町内会の倉林明会長、大和ハウス工業株式会社の岩橋義夫さんにお話を伺いました。プロジェクトのきっかけはどんなものですか？岩橋。大和ハウスには木古葉神山口に100万坪の社有林があり、 環境保全活用の目的で2011年度に葉山の森プロジェクトを立ち上げました。動植物の調査、山の周りに住んでいる人への聞き取りなどを行う中で、郷土史研究会の今井さんに出会い、またその頃に滋賀県立大学の上田先生のお話を聞いたんです。ただ絵屏風を作るだけじゃない、制作を通して人間関係を育む、まさに当社が目指していたものと同じだと思い、絵屏風プロジェクトの土台が出来上がりました。倉林、はじめは今井さんから相談があって、面白そうだけどなんとなく、大和ハウスの思惑は何だろう、本音は、企業だから儲けるための仕組みは、などと勘ぐっていました。笑い。伊藤、私も初めはそう思ったのですが、担当者の岩橋さんの人柄もありまして、とにかく一緒にやってみようと思えました。そこからの流れは？倉林、まずは五感アンケートを約100人に送り、8割近くを回収し、地域の人に多くの協力をいただきました。岩橋、共同が大きなテーマでしたから、地域外でなおかつ若い人も参加できないかと考え、関東学院大学の学生に声をかけることになり、絵の描ける人を集めました。伊藤、学生にはパソコンでアンケート結果を分類したカード作成でも大きな力をもらいました。でも絵を描くにはどうしても地域への思い入れとか情熱を伝えることが難しかったんですね。そのため、神山口町内会の顧問である岩沢さんが大学へ出張して講座を開くなど、コミュニケーションを多く図るようにしました。倉林、町内会同士や大和ハウス、学生と意見が大きくぶつかることがなかったのは、丁寧でこまめなコミュニケーションによって信頼関係が築けていたからだと思いますよ。文化祭での中間報告でも、地域の方から早く完成したものが見たいという声が多く励みになりました。完成していかがですか？伊藤、こんなにも時間や負担がかかるとは思いませんでしたね。笑い、最初は町内会運営の片手までできると思っていたけど、振り返ってみると町内会事業の大半を占めるほどになりました。岩橋、ここまで絵のレベルが高いもの、そしてこんなにたくさんのストーリーが盛り込まれた形になるとは思っていませんでした。すでに活用されている他県の作品と比べても、人が生き生きと暮らしている姿を描いた点では一番だと思います。倉林、昭和30年代頃を絵にしたのは、機械化しているものと昔ながらのもの、どちらもある変遷の時期を表現したかったからなんです。しかし、それは今考えてみると、今の時代は機械化が進んでいるけど、一方で手作りの大切さを見直しているという点で良い時期を選べたと思っています。伊藤、今の子供は一人でゲーム機を使って遊ぶなど、周りと協調しなくなっているのも事実。屏風に描かれているように、みんなで楽しむことも感じてほしいですね。岩橋、絵を見て昔を語るだけじゃない、未来に生きる子どもたちが将来を考えるとき、この絵がヒントになれば嬉しいです。他の地域に住む皆さんへ。伊藤、今の葉山は海の印象が強いかもしれません。しかし、歴史を感じる里山の存在も忘れないでほしいです。倉林、今回描かれたのは町内のごく一部の地域ですが、他地域の皆さんも同じように自給自足の暮らしを昔はしていました。そこから学んだものを 今の時代にも活かせることを感じていただければと思います。岩橋、今回の取り組みは町内会の皆さんと何度も話し合いを重ねたり交流を深めたりすることで信頼関係を築けたことが大きな成果に結びつきました。これからも地域と協力して町づくりに励みたいと思います。総勢1500人が関わり、3年がかりの政策に、アンケートや聞き取り、写真を提供してくれた地域の人、構図を練った地元の有識者、絵コマ書きをした関東学院大学の学生、絵師、地元の表具店など、政策には多くの人の手がかかっています。聞き取り会、2012年11月に説明会を開き、五感体験アンケート、昔を思い出すときに目に浮かぶ風景や匂い、手触りなどを答えるものを実施しました。翌年2月には、その五感にまつわる思い出を話してもらう聞き取り会を開催しました。里歩き、2013年6月から、関東学院大学の人間環境デザイン学科の学生が加わりました。アンケートや聞き取った内容、集めた写真をパソコンで整理するとともに、地域を実際に歩いて葉山の里山の雰囲気、匂いを感じるための里歩きを実施しました。絵コマ書き、2014年4月から6回の制作会で約300枚の絵コマを描きました。学生は写真を見ながら下絵を作成し、昔のことでわからないことは地域の人に聞きます。同年7月の中間報告会では、学生から地域住民へ絵屏風の全体イメージを紹介しました。絵師による制作、2014年12月には表彰された和紙に地元在住の3人の絵師が絵を描き始めます。白黒の下絵では表現できなかった色を再現するため、ここで改めて調査が必要になりました。絵師はそれぞれ山並みなどの風景、動植物、人などと分担し描きました。表彰作業、今年4月に絵が完成し、最後の表彰を仕上げたのは守谷表具店の守谷修一さんです。葉山町一式、アクリル絵の具を使った屏風を表彰するのは初めての試みとのことでしたが、地域の取り組みに協力する気持ちで仕上げてくれました。